はい、はい、終わりました
です、
はい、アガリスクラジオ企画のモリエンテスラジオの6月の4日5日
5日だな
5日の回
です。5日録音の回です。
5日ね、まあアップしますよ。
いやこれでちゃんとしとかないとね。
そうですね、よく遅れるっていうね。はい、アガリスクの富坂です。
あ、朝越です。
塩原です。
川島です。そして、
はい、
今日のゲスト、
はい、ゲストの
小林
大志が参加しておりますが、まあね、今日はもうこの間終わったあれですよね、コントレックスのボリューム5の話ですよね。
あ、ご来場ありがとうございました。
あの来てない大地に説明するという手で振り返ると
何があったのか
という回でございますが、
というわけで見てない人にも優しい回です。
そうですね、ダイジェスト的な、
ね、
何が聞きたいですか。
何が聞きたい
っていうの、ぼんやりしすぎやん。
すげえぼんやりしてるでしょ。
雑
全然わかんねえとこからさ、うん、入るからね。
いやでも私も見てへんから
な。あ、そうだよね、うん。
じゃあそこで何があったの、
何があった
の。
そんななんかすごいことあったみたいな、イレギュラーな回みたいなことになってるけど、そんなことはないよ、
うん、
いやまあ特になかったでしょ。
あのね、問題はなかった、
うん、
で一番面白かったんじゃないと思うけど、
うん、今までね、
今までで俺が見てる中では、
まあ、とりあえずお客さんがいっぱい入ってます
、うん、そうですね、1ステあたりの動員はコントレックスはいつもミラクルなんかギリギリに挑戦してるんですけど、それをさらに更新したとだけ。
そうですね。あとそのシアターミラクルの学園に入る人数の限界にも挑戦したと思います。
え、今回何人ぐらいやっけ。
31、
うん、
でプラス演出とかの、
演出とか
もな、そう、演出さんとか、そう、スタッフさんとかの荷物とかも置いてたから、
そうや
ん
な、
まあオールスタンディングみたいになって
る。今回楽屋1回目行かなかった、そういえば。
あ、だから入れないし、
私も行ってないし、
だし、あの客席で椅子を結構使ってるから、椅子もあんまり中に運び入れられないから、で物も来るじゃん、あの
立食みたいなこと
で、そうそう、あのステージをさ一列削ってさ、その物も行ったから、
うん、
まあ狭かったね、
うん、狭かった。
そう、安息の地はだから、あの楽屋のドアが開いた、ドアと壁の隙間、あの三角地帯がなんか安息の地みたいになって、誰かがそこを狙うみたいな、
まあ、お客さん完全に分かんないわけですよね。
そう、楽屋狭かったね。
だトリコロさんとかなんか、もう自分たちの出番終わったらずっとロビーにおったもん。
そう、
カーテンコールの時全員出てきた時ちょっと笑ったけど、
そう
ギチギチ、
関係者があの全員集合した時にさ、お客さん入ってない状態で一クラスぐらいだからね、
まあ40人近くいたよな、普通に40人じゃん、
人数だなと思ったけど。
しかもあれでしょ、今回舞台面ちっちゃいんでしょ。
舞台面ちっちゃい、
そうそう、
だからカーテンコール乗れないかなと思って、無理やり乗ってみましょうって言ったら
乗れた、マーレンデージャーみたいな、
そうそうそう、あのね、ウルトラクイズみたいな。ウルトラクイズとか、あの M1 のさ敗者復活戦みたいな、あの感じになってたから、
お笑いライブの最後ってあんな感じだよね。
そうだね、
オンバトみたいなね。
あ、
オンバトぐらいじゃない、ちょうど人数、もうちょっとオンバトの方
がそれぐらいか、うん、もっとオンバトより全然多い
です、ね、多いか、
多いよ、
ウルトラクイズか、
うん、
ニューヨークに行きたいかっていつ宮本さんが言うかと。
そのぐらいの人口密度だったよね、あれね、
すごかった、
狭かった。まあまあまあ人数多いとやっぱ盛り上がる、
盛り上がったね、
うん、
あとあの最初に出たさ実話生活のさ人たちが男性陣がみんな芸人さんじゃん。
あ、
でなんかその芸人さん的 MC いじり、MC の時に横からやじったりとか、
うん、
カーテンコールでこのなんか謎のリアクションのさ、
うん、
謎の、
うん、
なんてい
う
の、
よーって
よーみたいな、
そう、
生やし立てる感じ、
うん、
があったからか、なんかお笑いライブ的な感じになって
た
ね、
うん、
それに慣れない劇団員みたいな、あの構図が非常に非常に私は見ててニヤニヤしたんだ
そんな感じで、ちょっとじゃあ順に振り返りますか、どんな感じだったか、
はい、
何、出場順、
そうですね、ってこと、あ、出場順も発表してなかったか、まあ、実弾生活がトップバッターで、うん、2番目にトリコロールケーキ、3団体目にしがらき、4団体目に雷フラッシュバックス、最後がアガリスク、
まあ、
という順だったと、
手元にパンフレットが
あるというわけでございますが、
うん、ですね、
さて実弾生活どうでした、どうあ、見てた、
見られ、まあ、モニター一応見たけど、
ね、一応見てるけどもう無理、
わかんない、
うんうん、
あ、なるほど、
富坂の方がいい
じゃん、俺中にいて、あのバーカウン、いや、バーカウンターの中と袖をうろうろしてた、あ、いや、あの一列削ったのね、あの舞台を、それによってあの舞台裏にかなりその平台を抜いた分の谷間ができて、足元が異常に危険っていう舞台で、
でそこを30人が出入りすると、
そうそうそう、
あそこだけ残したらよかったか、
いや残
る、あの形がね、
細かい話だけど大変なんですよ、ちょっとそれはおいおい話すとして、ってのでうろうろしたんだけど、 実の生活の主催のリタ・ジェイさん、
うん、
リタ・ジェイさんと呼べばいいの、成田さんと呼べばいいの、
リタ・ジェイさん、脚本リタ・ジェイ、出演成田
さん、あ、出演成田さん、まあ、同じ人なんですけど、うん、このね、リタ・ジェイさんがね大活躍だったね、ジョーカー、
そうね、うん、めっちゃ撮っててね、
うん、
このね、ギアの上げ方がすごいですよね、
あ、このお笑い芸人特有、
両あたりのエネルギー量がね、
ここ受けるなって思ったらこうガッてくるやつとかすごかったよね、そう
そうそう、ちょっと声が大きくなる感じ
が、ね、うん、そうそう、さすがだなって思って、
芸人さん特有のあの感じ、足腰の強い感じ、
客席がどこで笑ってるかとかっていうのに徹底的にかぶせていくところが、
そうそう、そこを掘りまくる、
貪欲にもう、
まあ、自分が多分書いてるっていうのもあるんだろうね、
そのまあね、
すごい、書いてるかつプレイヤーの、
うん、
面白かった、
強みというか、
そう、
鬼軍曹のやつ、
そうそうそう、
あれ
最初でだから受けると安心するよねっていうね、
そうね、そうな、いや、なんか、
うん、
ああいうのを1個目に持ってくってのはやっぱすごく
1個目大事ね、ほんと
やっぱやっぱやっぱ下手すると鳥より大事だからね、
うん、
すごくありがたかったあそこで爆笑が、うん、俺も楽屋入りきらなくてさ、あの1個あのミラクルで受けてるかどうかっていう俺の基準が、うん、あそこ、まあ、密閉するわけじゃない基本的に、
あ、防音扉で、ね、
防音扉を密閉するじゃん、
劇場の外と廊下ってこと、
その状態で客席の笑い声が聞こえるとすごく安心するってのがあって、出てないところで、でそれがやっぱ割と早い段階からなってたから、なんかおおって思って、
うんうんうん、
ボーン飛び出してみちゃうと結構笑い声聞こえないんだよね、
うん、
俺今晩中受付にいるからさ不安になるんだよあのね、役者の声は聞こえるんだけどね、お客さんの反応が聞こえないからね、あれすげえ不安になる
しかも自分にはどうしようもないから
どうしようもないからね毎回超不安になって、あーやっぱり受けなかったかなってな
る、でもそれあってやっぱり、あ、そうでもないなと思って中入ると意外とあったかかったりするから、でもやっぱその爆笑の基準1個、うん、としてそれがすごく序盤からあったから、うん、おー負けらんねえと思った、
うん
うん、
そう、あと1個目受けるとさ、こう、ま、負けらんねえ感が出るじゃないやっぱり、
あ、
ちょっと
その上を
取
りてえな、俺も俺もみたいなね、うん、
それだからそういう効果は今回すごく強かったと思う、
うんうん、
そう、トリコロは、
トリコロ
あれだね、あのメンバーで久しぶりに出た長谷川くんが、長谷川和樹が大活躍みたいな、
そう、あのコントレックス初めてなんです、うん、メンバーなのに、
おー、そうか、
こんなに出てる
の、そうや、
俺あのコントレックスやる前にね、うちがあの秋葉原で共演した時に、
そうそうそうそう、
あー、トリコロって多分3回目とかだもんね、うん、でそれで2人しか劇団員が出てこない、うん、
初めて でなんてなのって聞いたのよ俺、楽屋で本番、まあ割と時間あるわけですよ、本番前その他の出番とかもあるから、うん、なんてなのって言ったら、これはテストなんですここでヘマをするともう出してもらえないかもしれないでここにかかっているってこと劇団員だよねだって今回別にオーディションがあったわけじゃないでしょ、コントレックスにオーディションはないでしょって、
うん、
でうんって言って、うん、次もう来ないかもしれない
これはテストなんですって言い方がなんか僕なんだそれ
劇団員なのに
ど
んな団長重いものを背負ってるんだ
そうすごいな、
今回の三十何人の出演者の中で一番悲壮な、うん、そう追い詰められてた方が長谷川くんなんだ、
あ、そうなんだ、
そのセリフやばい、
でもそれそう考えると俺もだから見れてないけど、
うん、
長谷川和樹が持ってったっていう
よかった、ね、
ところはもうちょっと涙が出してやろう
次もまた来れるな
そうこれで次のコントレックスも出れるっていう、
だからほんとね、リタ・ジェイさんと長谷川くんで最初繋いだみたいな印象だったね、全体に、
すげえそんな感じだったんだ、
そう、
これがテストなん
だ、テストなんです、追い詰められてるんだ、
漫画みたいだな
もっと言うと、ね、トリコロの次回公演もわからないって言ったよね本人は
なんかロシアのさ研究所で育てられてるさ超能力少年のさ最初の戦闘みたい、これがテストなんだ、いや殺さなきゃいけないんだけど殺さないと自分が殺されちゃうから、
廃棄処分されてしまうから、
これがテストなんです
そのトリコロールケーキさんなんか宣材写真を撮ったらしくて、
ほう、
なんかあれでしょ、メンバーの写真がイケメンにな
ってる、ああホームページに上がってるね
メンバーの写真がイケメンになってる長谷川くんが
アーシャがイケメン説が、
ああ、
うん、
やっぱね、いやまあまあまあ、うん、そうね、 長谷川くんファンじゃないですか僕らは、うん、結構長谷川和樹推しじゃないですか、
うんうん、
トリコロールケーキだと、
まあ、推し
面
推し面としては長谷川和樹推しじゃないですか結構
2人なのに推し面が片方って出てたしかもみんな偏ってるなんかちょっと申し訳ない
でも、でもまあ、あるよね、そのコントリックスを割と見てくれてる人は、うん、長谷川和樹知らないわけじゃないですか、
うんうんうん、
出てこないからね
だっていないんだもん。
むしろ森崎の方が劇ないんだ。
そうそうそうそう。
森崎の方がよ
ねそう。森崎さんに関してはコーヒーカップならトリコロなのみたいにあるから。
とりあえずいつもいるなみたいな、ね。
そう。はい、10分です。
10分ですか、まあ。次行きますかじゃあ。
そうですね。
切る？はい、行っちゃうか。
行っちゃ
いきますか。
じゃあ次しがらきさん。ここは人数多かったよね。は
い、多かった。
9人。
すごいだ。
そうね。1,2,3,4,5,6,7。
一番多かった。
うん。
9人。
あれらしいよ。あのしがらきに出てたショートカットの女性、
うん、
みんなショートカットだけどモコってした人、
うん、
まあその人の容姿がモコっとしたんじゃなくて
っていうネタをやった人、
モコモコって言ってた人
っていうネタをやった
、あの人なんか舞台がなんかね2回目とからしいですよ、
ね、驚きで、
すげえな、
全然出てない、今までそういう出演歴はないって言って、なんか
すごいね、
で和田さんっていうさ照明やってくれた人とちょっと話したのは、うん、あ、こうなんか明るくて可愛い人ってのはなんとなくスッて違和感なく立てちゃうんだなみたいなね、
そ
うね、この見にくい嫉妬をしましたよね
あ、そうなんだ、すごいな、
どういうなんか流れで集まったのかいまいち、
うん、
その取材の細井さんのさ、
うん、
呼びかけに集まったメンバーだっていうのは聞いたけど、
まあ言ってたね、
うん、
細井さんがすごい面白い人で、
うん、
なんかああこの人に集まったんだなっていう感じはすごいあって、ね、
どこで会った人たちなのか、
うん、あ、それは分かんないけど、なんかすごい人を引っ張ってきそうな、
うん
うん、人だなって思った、打ち上げの感じもそうだし、みんなと話してる時もグイグイ引っ張ってるなって、うん、すげえいい人だし、
うん、撮影をしてくれたという、
そう、
あ、
今回ありがとうございます、
コントレックス史上初ぐらいのまともな映像が、
まともな映像が、
ね、映像会社の人がね、
そう、ありがたいでも、ありがたいこと
です、これ以上言って大丈夫か分かんないけど、まあね、機材をちょっとね、うん、すご
い、ありがたいことでございます、
うん、半端じゃないカメラが2台ぐらいあって、うん、かつ他にもちっちゃいのがあったりとかして、
うん、
何カメぐらいですか、
なんかね、ハイビジョンのごっついやつみたいなのが2カメと、あとハンディカム、
うん、VX1000 だったから、
ハンディカムの方は袖の方にあって横から撮ってて、
3カメ、
そうそうそう、で俺はそれの電源を半分ぐらい入れ忘れてた
最悪やな、
それさ、ごめんなさい、しがらきの途中からなんですすいませんって言って、
ひでえな、
ひどい、
いや俺も作品全然結局見れなかったんだけど、なんか最後のなんかホームレスのネタみたいなやつ、
そう、
なんかよくわかんないけど絵だけ見ててすげえ面白いな、
そう、
なんか、
なんかあの照明が薄暗かったね多分あれ、
うん、
ですっごいホームレスがいて、
そう、なんか段ボールを段ボールになんか文字書いたんだよね、
なんからしいね、
100% なんとか
見えないんだよあれだと、
ホームなんとかって書いてて、ホームなんとかだけは持ってかないでみたいな感
じの結局誰も見てねえんじゃない
か、見てない
んだよ、
いやじゃあその文字のネタとかあって、うん、それは絶対見れないんだよ、
モニターやな、聞こえてるぐらい半分、うん、ぐらいしか見てないから、
でもあの音声も聞き取りづらかったら多分あんまり声張ってないネタなんだと思うんだよね、
うん、
いやなんか最後のはね、ネタとして笑い取りに行くのじゃなくてそういうお話がやりたかったっていうなんか、ね、狙いらしいですよ、
なるほど、そこがちょっと気になったんだよね、すげえちゃんとホームレスだったからなんか
匂、うん、いまでね、
匂、う
ん、
いも
匂いつけてたんだよあれなんかで、
え
すげえ臭かった2人とも、
すごっ
何なのか分からなかった、何なのか知らない、教えてもらわなかったけど、
それちゃんとつけてたってことでいいんですよね、
いやなんか「あ、見た目すごいっすね」って言ったら「匂いもすごいっすよ」って言われたから、えっと思って嗅いだら確かにすごくて、
それつけてたの、
ついちゃってたの、多分つけてた
じゃない、
あ、かもね、
服が
かもしんない、
あれだったからわざと汚し入れるとさ洗わないといけない
って、おおって
多分それってさ、あのテレビでやって分かんないけどさ、テレビでやってる人じゃん、だからってのはあるのかもね、そのライブだからっていう、
ライブだからできることはなんだろうと、
そうで臭いってところにたどり着く
なるほど、
ただホームレス家がね結構でかくてね、袖で大変だったって実は、ね、実はみんな暗闇でケツまずくっていうのが実はあった
ホームレス、
あと段ボールをすごい持ち込んで何をやると思っ何を加工するのかと思ったら家ができてたからちょっと面白かった、
楽屋で、あの場で作ってたもん、
そうです、 ゃあそんな感じで
雷フラッシュバックさん、
ああ今回のブルーシートワークです、ね、
ブルーシートワーク女枠
はないブルーシートワーク基本的にはなんかいいのかみたいな感じになるわけだから
これだけダメだ
わ、まあ、ブルーシートワークっていうのは、まああのまあ、前出てくれたゾンビジャパンなりの
なりってなりここだけ
やゾンビジャパンと今回の雷さんなんですけど、あの舞台上を汚す人たちっていう意味ですね
でも汚れてる
わけですよ。
いや、すっごいね、再三の注意をしてたから。本当に頼みますって
言
って。
リンゴを潰して、
ジャンプを引きちぎり、
牛乳を一気飲みして、
毒切りをやってた。
あと、クラッカーを口の中で鳴らして。
へー、すげえ。
あれ、客席から悲鳴が聞こえてたもんね。
からしと、ヌンチャクと、
木刀と。
木刀と。
なんか、あれだよね、本当激しいな、アドリブのキャットファイトみたいな。うん、そう、キャットファイトなんだけど。
アドリブだけど結構ちゃんと
なんとなく流れは多分ね、うん、
段取りが
決まってて、
うん、危なくはなかった。
ネタとしてここで見せるっていうのがちゃんとしてたかな、うん、その中で
プロレス風に見せていくみたいなね、
う
ん、
そうそうそうそう、
あのブルーシーとかも本当にキャットファイトっぽくてね、であれ、うん、あれですよ、あのいやなんかプロレスをちゃんとちゃんと、
うん、
ちゃんとやってくれる、ブリッジが綺麗とかね4つの攻防からのブリッジがすごく綺麗、
石岡さんのブリッジが綺麗、
そう
やってた。
なんかねツイッターであの直後ぐらいに、うん、石岡さんがあのキャットファイトとかやってるような、
うん、
なんか番組なのか、
うん、
なんかビデオのレーベルなのか、
うん、
の中の人にフォローされてたよ、
あ何かな、クスグリングスとか
わかんない
クスグリングスっていうキャットファイト、
すごいんだよねこれメンバーがね、
そうなんだよ、
オスカーのオスカープロモーションの女優さんがね一人出てて、
そうそう、
オスカー大丈夫
大丈夫なんですかこれ
すっごい綺麗な女優さんが、
すもう俺の最愛のツボはめっちゃメイクすんだよ楽屋で、バッキバキにメイクして、
うん、
なのにストッキングを被るっていう
意味ないんだよね
OL ストッキング祭りっていう、あのストッキングを女性同士が被ってバトルロイヤルすると脱がされたら負けっていう、
日本のナンバーワンの
OL を決める、 決まるってそれで最後まで残ったのが最強の OL らしいんだけど、
ネタを何分間やったの、
15分ぐらいか、
でもまあプロレスの試合として15分って結構1試合分あるからね、
いやでもラインダンスもあるから最後にね全員でラインダンスをするっていう、
脱がされた人がその違うマスクで入ってきたりする、
ああ、でも狂気を持ってね、
そうそう、そう
結構すごかったね、伊藤さんはあれなんでしょ、コクーンで本書いてる人、
そう、あのレフェリー役の人が、
そう、
演出家として売れっ子って、
なんの、すごい人ばっか
な、全体的にこのなんか
すげえ、
すごい人がよぎりやってる感じがする、
そう、
すごかったよね、何このメンツみたいな、やばいやつばっかぶち込んできたの、
そうね、実績のある人が、うん、全くそこに関係のないことで、
そんな感じね。
だからあのブルジョワの余儀だよね本当に。ブルジョワ人の会ですよ子供は。すごかったでも面白かった。だから一個こういうのあるとね、
う
ん、なんか、
そうそうそう、
いやブルーシートワークはあれなんだけど、そうブルーシートワークってことじゃなくて一個こういうそのなんかハプニング系のさ、
うん、
そのガチガチに組まれた、うん、その芝居じゃなくて。一個そういう、なん、うん、
発表が続くとね、ちょっとね、だれるんですよね。
ああ
でも、ね、でもやっぱり四つ五つあったら一個ぐらいあると、
うん
うん、そうなんです。
うん、
で一としてもやっぱこの位置だよね。
そうなんだよね。
でちょうどこう続いてって、
うん、
同じようなこのタイム感のものが続いてった中にこういう爆弾がぶち込まれると非常に、
うん、
構成としてすごくね欲しかったんだよ。
うん
うん、
今回いい感じだったよね、流れが、ね。
良かった、すごく良かった。
で最後はうちだったと。
そうですね。
うん、
エクストリームシチュエーションコミュニティをやりました、ま
あ、いつも
あれです、まあ、
やったやつをやった
やってみてどうでした、まあ、3回目だけど3回目は3回しかやってないのか、
3回しかやって
ない、そう、なんかすげーやってる気がする、ね、
まあまあ受けた、
一番受けたね、
受けたでしょうね、うん、
まあ今までで一番良かった、
気持ちよかったもん
なんか結構爆発したよね、
うん、
すげー楽
しかった、最初不安じゃなかった、
最初不安だった、
でも最初不安っていうのも含め、なんかいわゆるシチュエーションコメディの曲線受ける、
うん、
まあ、最初重いってい
う
のも含めて、最初あのどうでもいいギャグがあんまり受けないとかっていうのも含め、
で最後だんだん盛り上がってて勘違いのところとかで一番受けるっていう、
そう、
まあすごく
そうよくある
シチュエーションコメディのあの例の曲線を描いてたね、
うん、
受け方が、
うん、
だからちょっと思ったのがさ、あのエクストリームシチュエーションコメディってさ、そこからはみ出るみたいなさ、
うん、
シチュエーションコメディができないっていうネタじゃん、
そうだね、
みたいなあれなんだけど、 なんか中身の部分で結構受けてたなっていうのが気がして、
う
ん、
そうね、
もうなんつうの、
アンハッピーバースデー
が、そう、中身のアンハッピーバースデーの時点で受けてる気がして、ちょっとなんかあれ、これ希望を持つべきなのかなって思ったり、
いや、でもやっぱりね、やっぱりあれですよ、最初辛いっすよ、あれあれ最初超辛いっすよ、
辛いね、
あれいかに稼ぐかみたいな項目だったけどさ、面白いっぽく言うかとかでさ、お客さん笑っていいんだよ、もう、
まあエクストリームスポーツだからな、
そう、
まあ、スポーツだからしょうがない、そう、スポーツだから、まあ、暖気運転だから最初は
あれはウォーミングアップ
だから、ウォーミングアップだから最初は。
でもまあやりたいことがちゃんと伝わってて、
うん、
その上でお客さんが笑ってたと思うので、
や
って
て最後あれだよね、あの塩原さん幕でさ、うん、幕っていう帽子かぶって降りてった時にさ、うん、自然と拍手が湧いたの、あれ嬉しかったよ ね、
うん、
やったー、あれすっげえ嬉しかった、
そう、
終わる時にね、
そうね、
パチパチパチパチ、
まあ綺麗な終わりされ方をしてるからね、
うん、あれ終わり方綺麗だよね、
ちゃんと締めたぞみたいな、
うん、そう、なんで
まあただ最近これやってた、よくやってたので、まあ当分お休みだなっていう、
まあ鳥の仕事として、ここまでだからイベントとして温めてもらったら、鳥であのぐらい受けないとっていうのはやっぱあったよ、うん、
まあせっかくね、何ヶ月か多分やんないと思うので、それをちょうどね、映像に収まってるってのは非常にラッキーだったよね、
素晴らしい
やったーっていう、
無料公開販売、
うん、
俺言うんじゃない、俺 YouTube
であげちゃうでしょ、
あげちゃっていいのよ、
YouTube であげつつ、あと俺コメンタリー付きと台本を
販売、
そう、なんか販売する
と
か超安く販売とかかなと思うけど、
あのスピードのものコメンタリーって相当大変だから、
コメンタリーなんでリテイクするみたいな、
そう
なるほどね、
そんな感じの、でも全体的にイベントとして多分一番面白かったと思うんだよね、うん、今回は、
コントレックス見応えもあったと思う、やっぱりこう、うん、各団体の色みたいなのがやっぱ
全然違かったし、うんうん、構成も良かったと思う、
そう、
うん、
並びがすごく良かったなという、
で今のところさ、5団体やってる時の方がさ、なんか評判というかさ、全体的に良かったりする、
やっぱ人が集まる方が、
うん、
まあ、祭りとしてはね、
あとまあ1団体あたりの時間が20分っていうのがなんかちょうどいいんじゃないのかなっていう気もした、ちょっと
長すぎると
、うん、30より20のがなんかこうネタとして詰め込んで、
うんうん、お話やらせないぐらいの
余儀がないじゃん、その予備の時間がってぐらいの方が見てて面白いのかなって気もした、
30分あるとね、1本長いネタ入れる感じになるから、みんなねちょっとそこでしっとりした感じになるっていう嫌いがあるので、まあそれが悪いとは言わないんだけど、全団体そうなるとね、
うん、傾向がね、
ここでね、あのコンプレックスにファンがついてくるといいよね、
うん、
おー、知ってる人が出てなくても、
出てないけどみたいな感じで、
うん、確かに、
っていうのをまたね、もっと速攻でチケット売り切れるようになるし、
そうですね、う
ん、
そうね、まあこういうショーケースとして、
あと舞台のサイズこれでいいよね
それですごいですね、
うん、
この今回のフォーマットな気がするよね、なんかいろいろね、
うん、あとはまあ、あの隙間だけどうにかしていただければ怖いから、
舞台裏のね、
そう、あのトラップだけ、まずやっぱ楽屋問題だね、
うん、
次回やるのは、うん、この5団体やる
のもう無理っていうぐらいのきつさなの、我慢できないレベルの、
いや、あの
結構きついけどね、
ただ物とかを持ち込めないから、今回だから大転換できるものがさ、楽屋に、楽屋じゃねえや、袖に置けたじゃない、袖に置けるだけの分量だったじゃん、それでなんか楽屋からじゃないと入れないものとかあったらアウトだったと思う、
あ、まあでもそれはイベントの趣旨として、
まあね、そうなんだけどさ、もうちょっと座れるぐらいは欲しい。
立ちっぱなしの人とかもいたからね。
そう、地べたとか。やっぱ疲れちゃうから。
まあでも楽屋のね、
でも椅子とか足んねえしさ。
どうにもなんないからね。
そうなんだね。
そうなんだよ、椅子。
どうしようもない。
これでやるしかないよね。
ですね。です。
じゃあまあ次は3人の、あ、次ね。次の話しますか、じゃあ。
7月の
13日金曜日、
13日
で、あれだよね、締め切りが今週の日曜だよね、確か、
うん、
団体の
締め切りが6月10日でございます、
結構迫っておりますので、
もうすぐ
我こそはと、うん、
また5団体になりそうな感じだね、
どうでしょう、
まあ、まあ考えてるけど5がいいかなっていう風に、
ね、この間の感じを、
ね、うん、感じていくと、
うん、
やっぱ盛り上がるな5の方がっていう感はあるわ、あ、
でまあ今回次も1日なんで、
まあ、また売り切れ必須みたいな、
そうですね、規模としては、
いや今回もね
早かったね、
まだ
キャンマチとかが
ギリギリ客席で、
そう
なんで早めに予約した方がいいよっていうのは、
ね、そう、なんだっけ、発売が
17日
らしいです、 17だそうです、うん、そっか発表して
発売後3日で完売とかさちょっとアホが出るよね。
いやもう2分でしょ発売後2分で完売でしょ。電話がもう殺到するけ
どどこの電話
電話がね繋がんなくなって電話が
コリッチが落ちる。
コリッチが
落ちるそれは別で落ちるから
それは俺らのあれじゃないから
関係なく落ちるから
おい
全然100件だから
な100件で落ちたら軟弱サーバーだよサイト運営すんなよそんなとこはそんなちっちゃいとこは
というわけで、
まあ、うちはまあなんか3人ネタをやりますから多分次3人ネタ1本でいこうかなと思っておりまして、
はい、
っていう感じですかね、
はい、新作ですか。
これから書く感じで
新作ですか。
新作です。
よ久しぶりだな、ね、
あのお父さんをくださいっていうのあります、
うん、ああ例の、
うん、
ですまあそういうわけでまあだから団体募集してますってのと発売が17時にありますよっていうことがまあ次の そのぐらいだよね次の宣伝として今やるの、
うんう
ん、です、まあ、そんな感じで
そんな感じでは
い
以上ですかね。
はい、
はい、
じゃあそんな感じでコンドレックスボリューム5の反省でございました。
はい、
はい、
じ
ゃあ
アガリスクの富坂と
浅越と
塩原と
鹿島と
小林でした。
はい、また来週。